2020年6月14日の主日礼拝を始めます。招きの言葉をお読みいたします。ヨハネの黙示録7章9節から14節です。黙示録の7章9節から14節をどうぞお聞きください。その後、私は見た。すると見よ、すべての国民、部族、民族、言語から、誰も数えきれないほどの大勢の群衆が、御座の前と子羊の前に立ち、白い衣を身にまとい、手に夏目ヤシの枝を持っていた。彼らは大声で叫んだ。救いは御座についておられる私たちの神と子羊にある。御使いたちは皆御座と長老たちと四つの生き物の周りに立っていたが、御座の前にひれ伏し神を礼拝していった。アーメン。賛美と栄光と知恵と感謝と誉れと力と勢いが私たちの神に余裕限りなくあるように。アーメン。すると長老の一人が私に話しかけて、この白い衣を身にまとった人たちは誰ですか、どこから来たのですかと言った。そこで私が、私の主よ、あなたこそご存知ですと言うと、長老は私に言った。この人たちは大きな患難を経てきた者たちで、その衣を洗い、子羊の血で白くしたのです。お祈りを捧げましょう。恵み深い父なる神様、今日、このように教会の兄弟姉妹が主を礼拝し祈りを捧げることができ感謝いたします。コロナウイルスの影響の中、教会に集えない兄弟姉妹をも覚えてくださり、同じ礼拝の祝福を与えてください。今日、お聞きする御言葉を通して、神様から豊かな恵みが与えられますように、神様の御品性をよく学ぶことができるように、助けてください。病や試みの中にある兄弟姉妹を憐れんで助けてください。治療を終えて退院した兄弟の上にも神様から癒しの御手を差し伸べてください。学校が始まり新しい生活を始めている学生、子どもたちのためにお祈りします。新しい学年、新しい学校の中で、友達や先生との良い関係が築くことができるように、どうか学校生活を守ってください。ご家庭で家族を支える兄弟姉妹のために、神様からの励ましと助けがありますように。そして職場で働く方々の上にも神様からの知恵と霊的な力が与えられるようにお祈りいたします。 本日予定されている執事会のためにお祈りします。神様、どうか話し合う議題一つ一つの上に神様からの守りと導きがありますように。ライトハウス教会の子供たちの信仰を支えて成長させてください。教会の必要を満たして、会計奉仕の方々の上にも神様、知恵を与えてください。この祈りをイエス様の御名によって祈ります。アーメン。本日の聖書箇所をお読みいたします。ヨハネの福音書13章21節から30節です。ヨハネの福音書13章を21節から30節それではお読みいたします。イエスはこれらのことを話されたとき、心が騒いだ。そして証しされた。まことにまことにあなた方に言います。あなた方のうちの一人が私を裏切ります。弟子たちは誰のことを言われたのかわからず、当惑し、互いに顔を見合わせていた。弟子の一人がイエスの胸のところで横になっていた。イエスが愛しておられる弟子である。そこでシモン・ペテロは彼に、誰のことを言われたのか尋ねるように合図した。その弟子はイエスの胸元に寄りかかったまま、イエスに言った。主よ、それは誰のことですか？イエスは答えられた。私がパン切れを浸して与えるものがその人です。それからイエスはパン切れを浸して取り、イスカリオテのシモンの子ユダに与えられた。ユダがパン切れを受け取ると、その時サタンが彼に入った。するとイエスは彼に言われた。あなたがしようとしていることをすぐしなさい。席についていたもので、なぜイエスがユダにそう言われたのか、わかった者は誰もいなかった。ある者たちは、ユダが金入れを持っていたので、祭りのために必要なものを買いなさいとか、貧しい人々に何か施しをするようにとか、イエスが言われたのだと思っていた。ユダはパン切れを受け取ると、すぐに出て行った。時は夜であった。お祈りを捧げましょう。神様、この御言葉から学びたいと願っております。私たちの間に聖霊様働いてくださって、神様の御心がよくわかるように助けてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。この時はイエス様が地上で過ごす最後の杉越の祭りでした。イエス様はエルサレムのある人の家の2階の広間を借りて、弟子たちに杉越の祭りの夕食を用意するように指示しました。 そしてイエス様は愛する弟子たちと共に最後の時間を過ごされたのです。夕食の途中、イエス様がなさったことは弟子たちの足を洗うことでした。イエス様はたらいに水を入れてきて、一人一人の足を洗ってきれいにしてくださいました。日本ほど多くはありませんけれど、韓国にも温泉や銭湯があります。韓国の温泉や銭湯に行けばですね、大浴場の片隅に赤すりをしてくれるブースがあります。お客さんは料金を払って従業員に体をきれいにしてもらうことができます。職業として体を洗ってくれる人には料金さえ払えば、足だけではなくて体全体をきれいにしてくれます。おそらくその代価を支払った人はそのようなサービスを受けても大した感動を覚えることはないと思います。しかし資格のない人が特別なもてなしを受けたときに、人々は感動を覚えるでしょう。いやしくなってはならない尊いお方がしもべの姿をとったとき、人々は衝撃を受けるでしょう。神の子であられるのに人間の姿をとってこの世に来られたイエス様が弟子たちの足を洗ってくださいました。その姿はどんな様子だったでしょう。私は弟子たちの足の前にひざまずいているイエス様の姿を想像しました。そのようなイエス様の姿を見たとき、ペテロは自然にその恵みを拒もうとしたのです。イエス様に自分の足を洗わせるなんてペテロには到底できないことでした。申し訳ないことだったのです。そして自らが自分の足を洗うこともできたから、別に洗ってもらう必要はないと思ったでしょう。しかしその日イエス様が弟子たちの足を洗ってくれたのは、罪の許しの意味があったわけです。イエス様と関係を持つことであり、日ごとに罪を許してもらうことでした。自分の罪を告白して悔い改めることでありました。結局ペテロはイエス様との関係を求めて自分の足を洗ってもらうことにしました。その後イエス様は弟子たちに言いました。あなた方もまた互いに足を洗い合わなければなりません。 癒しくなる必要がなかったけれど、癒しくなられたイエス様のように、弟子たちも互いに癒しくなることを命じられました。使える必要がなかったけれど、使えてくださったイエス様のように、弟子たちも互いに使え合わなければならないのです。裁かれるべき人のために祈り、許し、また互いに愛し合うことが、弟子たちに与えられたイエス様の戒めでありました。また、今日、私たちの教会、私たちに与えられている戒めでもあります。その戒めは、私たちがイエス様の愛のうちにとどまり続けるためでありました。過ぎ越しの夕食の時、イエス様は弟子たちの足を洗いました。けれど、弟子の中には清くない人が一人いたのです。イエス様を裏切るイスカリオテのユダであります。今日の箇所にはイスカリオテのユダの話が出てきますけれど、この話を通して共に学びたいと思います。一つ目のポイントは、一人のための忠告についてです。聖書の21節と22節をお読みしますので、どうぞお聞きください。21節と22節です。イエスはこれらのことを話されたとき、心が騒いだ。そして証しされた。まことにまことにあなた方に言います、あなた方のうちの一人が私を裏切ります。弟子たちは誰のことを言われたのかわからず当惑し、互いに顔を見合わせていた。弟子たちの足を洗った後、イエス様は再び席について弟子たちと夕食を共にしました。その時、イエス様は弟子たちに分かりにくい話を切り出しました。あなた方のうちの一人が私を裏切ります。その前のところの18節でもこんな話をしました。聖書にこう書いてあります。イエス様の言葉ですけれど、聖書にこう書いてあります。私のパンを食べている者が私に向かってかかとを上げる。このこと、言葉は成就するのです。これは詩編の41編9節を引用した言葉で、共に裏切られたダビデの歌でありました。王が共に裏切られるというこの御言葉が、弟子の一人によってイエス様ご自分の上に成就するということです。また弟子の裏切りに関するイエス様の言葉は、その前のところにも10節にもあります。 また6章のところに5つのパンと2匹の魚の奇跡の後にもその言葉が書いてあります。イエス様が弟子の裏切りについてこのように話してきた理由は、その弟子が誰なのかを知っていたからでしょう。イエス様が知っていたからです。皆様がご存知のように、それはイスカリオテのユダであります。共に過ごした3年の間、ユダが心を入れ替えることができるように、入れ替えるようにイエス様は彼だけがわかる言葉で忠告していたのです。今日の箇所に戻りますけれど、杉越の夕食の時、ユダはすでに祭司長たちにイエス様を引き渡すことにしていました。そしてその代価として銀貨30枚を受け取っていたのです。イエス様もそれを知っていましたけれど、イエス様は他の弟子たちと同じく彼のことを愛していました。そしてユダの足の前にひざまずき、彼の足を洗ってくださったのです。21節で、このユダのことで心が騒いだイエス様が言いました。まことにまことにあなた方に言います。あなた方のうちの一人が私を裏切ります。この言葉はすべての弟子に向けた警告のように聞こえましたけれど、実は一人の弟子のために語られた愛の訴えだったのです。二つ目のポイントは、イエス様の最後の忠告についてです。25節から28節をお読みいたしますので、どうぞお聞きください。25節から。その弟子はイエスの胸元に寄りかかったまま、イエスに言った。主よ、それは誰のことですか？イエスは答えられた。私がパン切れを浸して与えるものがその人です。それからイエスはパン切れを浸して取り、イスカリオテのシモンの子ユダに与えられた。ユダがパン切れを受け取ると、その時、サタンが彼に入った。すると、イエスは彼に言われた。あなたがしようとしていることをすぐしなさい。席についていたもので、なぜイエスがユダにそう言われたのか、分かった者は誰もいなかった。人間的な観点から見ると、ユダの計画は取り返しのつかないほどにことが進んでいました。ユダは祭司長たちにイエス様を引き渡す約束を結び、その代価を受け取っていたのです。そして彼らと合図を決めて、そのチャンスを狙っていました。 イエス様は、イエス様が心が騒いでいた理由はなぜだったでしょうか。それは十字架の死のためではなくて、愛する弟子を失ってしまうことでした。愛する弟子に裏切られることがイエス様の心を騒がせていたのです。強制的にユダの罪を食い止めることは難しいことではありませんでした。その夕食の場でイエス様と弟子たちがユダを強引に祭司長たちのところに行かせなければ済む問題でした。しかしイエス様が求めていたのは強制による服従ではなくて、心からの悔い改めでした。食事の途中、イエス様はソースに浸したパン切れをユダに与えました。そのパンは友への友愛の印でしたけれど、ユダがパン切れを受け取ると、その時サタンが彼に入ったのです。サタンが入ったというのは、彼がサタンに取り憑かれたとか、マインドコントロールされたとかという意味ではないと思います。サタンの激しい誘惑に襲われたと解釈する方が正しいと思います。後にユダ自身が自分の罪を責めて自分を裁くことになるからです。サタンの誘惑の前でユダは知られざる葛藤をしていたでしょう。ですが、最終的にイエス様を裏切ることに決断したのは自分自身でありました。人類最初の殺人者、カインとその弟アベルの話にもこれに似ている場面がありました。カインとアベルが、カインがアベルに腹を立てていたとき、カインはサタンの誘惑に襲われていました。そして弟アベルを殺したのです。イスカリオテのユダのように、カインが罪を犯したのも自分の決断によるものでした。その時神様はカインにこのように警告していたのです。戸口で罪があなたを待ち伏せている。あなたはそれを納めなければならない。イエス様がユダに与えたパン切れは、友への友愛の印であっただけではなくて、最後の愛の訴えでありました。そして イエス様はユダに、心に決めたことをすぐしなさいと言って、これから起こる出来事において、主導的な権威がご自分にあることを示されました。結局、ユダは悔い改めないで、自ら選んだ決断によってイエス様のもとをイエス様の愛から離れてしまいました。そして闇の勢力の中に足を踏み入れたのです。彼が外に出て行った時、その時は夜でありました。これによってイエス様と弟子たちの間に光と闇が分かれるようになりました。もうイエス様のもとに残されたのはイエス様を真実に従う弟子の11人だけでした。ユダはもともと12の弟子の一人として特別な恩恵を受けていました。イエス様と共に過ごす時間、イエス様に使わされる権威を受けていました。悪霊を追い出す力を受けていました。そのようなユダがなぜイエス様を離れてサタンの誘惑に負けたのでしょうか。この御言葉は私たちにとっても反面教師として教えてくれます。ユダに対する聖書の中からの評価は2つありますけれど、神より富を愛した人、貪欲な人です。そして、人としての働きを捨てた人です。私たちも信仰と神様からいただいた恵みの日々を顧みて、続けてイエス様の愛のうちにとどまることができるように、共に祈り合い、支えていきたいと願います。お祈りを捧げましょう。賛美を聞きながら黙想とお祈りの時間を持ってから私がお祈りを捧げます。愛するイエス様、 主からいただいた多くの恵みと愛を感謝いたします。日々の生活の中でそれを心から感じて反芻して歩むことができるように助けてください。ライトハウス教会、またこの礼拝に参加する方々の上に神様からの守りと導きがありますように、そして教会から今しばらく遠くなっている方々一人一人の上にも神様からの導きを与えてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。祝祷いたします。皆様、そのままお立ちください。祝祷いたします。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりが共に礼拝を捧げる一人一人と共にありますように。アーメン。どうぞお座りください。